熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ3月半ばになりました、はい、先週もちょっとお話をお伺いしましたけれども、少しずつその学生さんたちの移動も落ち着きつつあるのかなという感じもあるんですが。
そうやね、引っ越しするのは今月だよね。
ねえ、この春いかがでしたか？
結構忙しく毎年のことやけど、やってます。
なんか名古屋の方がすごい好調だったと。
もう名古屋はね、うち今、名古屋に支店を作ったんですけどね、
作ったのが去年
ですよね。そうです、去年の7月8月かな。で、最初行く時管理物件はそんなないんで、自社で金融機関さんからどんどん行ってくださいいうことやから、10棟買うたん。300、230室ね。それが多少入居率は90切ってたぐらいなんですけどね、ようやく、今月で、入居率 100%
達成いたしました。すごい、 100% って全部埋まってるっていうことですもんね。
空き室なし。
すごい。だっていきなりね、7月に長英さんが名古屋にお店を、支店を開いていきなり 100%、 すごい。これなんでそんな。
いや、だから部屋作りとかね、そういうことがやっぱりどうしても向こうは不動産屋さんがやって、不動産屋さんは何を求めてくるか言うたら仲介でするでしょ、うちは管理業やから、稼働率入居率アップすることがうちの最大の目的やから、アップするためにはいろんなことをするんです。例えば部屋の出た後改装したりとかね、そういうちょちょってやらないです、結構スカッとやる、もうそれ家賃はタコでも貸してくれと。いや、これ1万円以上上がりますよったら、ありがとうと。1万円上がっても何ともないと。1万5千円でも借りたいというのがね、並んでるんですよ。近所のラーメン屋に買った並んでるんです。
でも塾長がずっとね、そういう風な会社でありたいと。
入居率 120% 目指してるから、103% ぐらい今
行ってる。いや、すごい、名古屋が先に。
そう、もう名古屋本社落としてもいいなと思って
今までそういう、
いや、100あったんですよ昔はね、深くさんのところで100あったんですけどね、100超えそうっていうのはなかったんです。今度はね、超えてるな。ちょっと、
じゃあ名古屋ではまだその賃貸業界が、その成熟していなかったというか。
そうやね、我々みたいなもう専門業者がはっきり言っていないという、どうしても不動産業がついでにやってるという、僕らはもうそれ専門にやってるんだから、絶好調です。
へー、すごいですね。
オーナーさんもいろんなとこ投資されると思うんですけど、名古屋へぜひ来てください。
でも名古屋に限らず、やっぱりいろいろこれからはあるってことですね。
そう、京都っていうのはそういうことだけど、地方したら楽勝にうちがやると 100% 目立つから。
本当にやっぱりお部屋の質が良ければ、ね、消費者の方も分かっていただけるということなんでしょうね。
そういうことですよ。よかったですよ。これからもう少し名古屋やりたいと思います。
さあ、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、ベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超ええの提供でお送りします。
お部屋探しは超ええ。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。超ええのマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは超ええ。
熱血
賃貸塾
超ええやん。 信。このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。先月からニュースで賃貸物件の施工不良問題が話題となっています。自分たちが住んでいるマンションってどんな構造なんだろうと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこでこの時間は塾長にマンションの構造についてお伺いしてみたいと思います。まずはマンションといっても、まあ、いろんなタイプがそもそもあると思いますが、うん、よく聞くのは鉄骨そして鉄筋というところだと思うんですけれども、うん、まあ、どんな違いが、
鉄筋の場合は確かあの字の通りに鉄のね細いあれを中に埋め込んで周りを、このコンクリートで固めるっていうね、はい、まあ、これが鉄筋ですね、うん、俗に言う RC っていう、うん、だから鉄骨の場合は S 像で、まあ、そのエチコみたいなやつを組み上げてやっていくと、うんうんうん、でまた下に、まあ、ウッドで木で作ったやつと、うんうん、そうか、まあ、軽量鉄骨ね、軽量鉄骨の場合は、うん、厚さがだいたい3ミリ以下の鉄骨を組んで作ったやつが一般的なもんですね、うんうん
うん、それぞれ耐久年数も変わってくるんですよね。
耐久年数はね僕調べてきたんですけど RC でだいたい法定耐用年数というで RC 鉄筋で47年、うんうんうん、だから 鉄骨ですねこれは34年、うんうん、木は22年という、まあ、法定 その計算式にのっとってこういう耐用年数が決まってるんです、うん、
最近よくニュースでも何か見たんですけれどもその古くなってるマンションが多くなってきていて、うんうんうんうん、その取り壊すのにもお金がかかり改装するのにもお金がかかるみたいなニュースの見てたんですけども、
そうやね大体ね、うん、まあ僕はねうまく作っていれば60年ぐらい持つと思うんです、うんうんうんうん、だけどその途中でメンテナンスしなかったらね、うん、特にあの雨漏りの場合はやっぱり悪くなりますね、うんうん、だから持ち主さんが建てたらそれがずっと何十年を持つっていうのはこれは勘違いの話で、ええ、まあできたらですねまあ、10年か12、3年ごとにちょっと外壁直したりとかしていくと、うん、それが必要なんですよ。でヨーロッパの建物はやっぱ100年200年300年持ってるでしょ。あれは何が違い言うたらね、うん、向こうはね結構石です。うーん、石を組み上げてるから石っていうのは腐るもんじゃないです、うんうんうんうん、あとあの配管を直すという、うんうん、それとね天井がやっぱ高い。うーん、ヨーロッパの建物は、うん、天井が高いとですね配管を下に持ってくるでしょ、まあ、大体20センチぐらいあるんですね、うん、そこを勾配で流すわけですよ、うん、天井低いと、うん、ね、もう頭突っかえて、うん、まあ、高さが大体2500以上あった方が僕はありがたいと思うけど、うん、2メーター40ぐらいのところもあるんですよ。そんな2メーター20にしたらもう圧迫感があって住んでられへん、うん、ヨーロッパの建物はおかげさんで高いと、うんうん、2メーター80とか3メーターぐらいあると、うんうん、社長下を動かす、下を動かせるということは、うん、風呂でもトイレでも水回りをどこへでも持っていける、うんうんうん、低いと下上げなんから20センチ、うんうん、持っていけない、うん、もう詰まって、うんうん、だからそういう建物の基本的な構造とだから質が違うんです。うーん、
だからまあヨーロッパの建物というのは長く住んでいられて、
長
くで
長い200年300年の建物ほど家賃が高いという、
なるほどね、あ、そうそう、価値がね、そうそう、
面白い現象なんです。
それこそ入居待ちの、ね、物件もたくさんスペインとかにはありますもんね、まあ、
う
ん、
京都の場合はどっちかというと木造でしょ、うんうん、やっぱり耐用年数が短いから、うん、躯体って言うてね、柱の部分が腐ってくるでしょ、うん、これどうしようもない、うん、それ鉄筋とか鉄骨の場合はそれさえどうもなかったら、比較的耐用年数長かったら、うん、あとはもう中の内装と外装直すだけで結構長持ちするんです、うんうん、
マンションでも住んでる方も例えば購入してる方もいらっしゃると思うんですけれども、はいはい、その耐用年数過ぎたらどうなるんですか。
耐用年数過ぎても、ね、メンテナンスしてたら結構使えるんですけどね、うんうん、だけどどこなどでエンドを迎えるという修理 しなければならないっていう、うんうんうん、そうか建て替えるいうことをしないと、うん、それはもうしょうがないです。どんな家でも、うん、どんなもんでも、
まあ、そうですね、一軒家もそうですけども ね、いつか建て替えなければ、
はいはい、建て替えなければならない。
なるほどね、はい、まあでもその最近、ね、何回もここでも出てますけれども、そのマンションの壁が薄かったとか天井が全部つながってたとかいろんな問題があって、あ、まあ、皆さんちょっといろいろうちはどうなんだろうと思っている方もいると思うんですけれども、
いや普通はね、うん、まあ、今回はちょっと内部検査で一般 のあれ公的なところがちゃんと 検察未承認を出すんですけど、うん、それが部内だけで検察未を出してるっていうね、うん、ことがあったんで、うん、まあレオパレスさんの場合はやっぱりそのコンプライアンス上問題があったという、そういうきちっとした手続き踏んでない、うんうんうん、だからそれで出てきたんです。
本来ならばそういうふうにちゃんとこう検査をしているはずなんですよね、うん、まあ、そこがちょっと薄く手薄になっていたというか、
そうそうそう、だけど普通のね、ゼネコンさんと一般的なゼネコンさんっていうのはそれはもうきちっと守ると思います。なぜか言ったら設計事務所がちゃんとチェックするから、
うんうんうん、
片枠の時代からね、
うん、
だからそれは問題ない。でも今回はちょっと異常な、異常なこう部内検査だけで終わったっていうのが まずいんでね、うん、やっぱりできたら設計施工やなしに設計事務所と施工会社を別にしといたら、うん、ね、ちゃんとそれは仕事をお互いにすん
ね
んから。
なるほどね、なんなんにならないような状況になって、
そうならないようにしますからね、うん、だからまあ、僕はできたら、まあ、設計施工でやってる部分も楽なんですよ、設計施工は、うんうん、ただしそのひどい時は勝手に図面ちょっとなぶったりするんですね、
うん、
これを例えば片枠打つ時でもね、角のあるやつは比較的まあ大工さん楽なんですけど、
うんうん、
こう R にすんのはやっぱり片枠をね、コンクリートを収めるための枠をね、うん、やっぱ手間かかるんですね、
うんうん、
だから安田によってベンソンを角にしようわけです、四角に、
はいはいはいはい、
R にせえと嫌がるんですね、その手間賃とお金上がるから、平米数で建築単価をもし決めたとしたらですね、うんうんうん、だからそういうもんはやっぱりこう設計される方と施工される方が別でやった方がより望ましいと、
うん、
一緒にやってもらった時もいい時もあるんですけどね、うんうん、だけどより望ましいと思ってるんです。今回はそういうケースがあったっていうのが問題だったんですね、うん、
まあそのマンションがあってアパートがあって一戸建てがあって、まあ、いろいろ構造が違ってくるとは思うんですけれども、うんうん、まあ、その安全面で考えての違いというのはほぼないですかね、やっぱり。
いや、安全面でどういう安全面か僕は分からないですけども、うん、まあ長く持たして高い建物を建てる場合は鉄骨か鉄筋、
うん、
木造の場合はまあ今一般の家庭は3階まで行けますからね、
うん、
それから最近ですね、木造もいいこうガラス繊維を吸収したりとかね、圧迫材作って5階まで行ける木造とかあるんですよ。
京都はね、特にそのね、いろいろこだわられてる方も多いから、京町や
ね、
ね、町屋とかも多いですし、まあ、
雰囲気としたら海外から来る人は京都に文化を求めてくるんだから、それは自分らの地元にいるような建物で住むよりも、うんうん、まあ、これが京都やというところに住みたい、
まあそれは特にそうでしょうね、
それは当然そうなんですけどね、
うんうん、
だからまあ鉄筋にしても内装だけ木を使うとかね、
うんうん、
いろんなやり方は僕はいっぱいあると思うんで、うん、
まあでも本当オーナーさんそれぞれのこだわりですよね、まあ、そこはね、
そうやね、う
ん
う
ん、
まあまあ、だから僕らでもその建物建てられるときはどういうイメージで建てやるんですか聞くんです、
うんうん、
それはどういう意味や言ったらヨーロッパ調なんか、
うんうん、
和風なんか、
うん、
ね、そういう、まあ、ちょリゾート風あるでしょ、うん、そういうイメージを持ってあるから、うん、それを聞いてそれに基づいて図面引いてもらうと、
うんうん、
そういうふうに考えいつも相談あった時はそうするんですけどね、
うん、京都はどういうタイプが多いですか。
まあまあもう一般的に賃貸で貸す場合は普通の鉄筋鉄骨の建物で、まあ、中が20、昔は18平米とかありましたけどね、うん、狭いんでやっぱり25から30平米ぐらいのちょっと広めのワンルームが多いですね。
まあ、でもオーナーさん、まあ、オーナーになるとするならばやはりきちんとそのチェックをしてくれるちゃんとしたところで建てた方がいいということですよね、やっぱりね。
まあ、まあそれはそうですね、だけど何でもかんでも建てたらいいのやなしに、うん、そこからどれくらいの収益を生むかっていうのがポイントなんです、
うん、
で今たまたま金融機関の貸し借り金利が 41% 切ってる時代からね、いいけどこれちょっと上げてきてね、逆剤にならないよ、うん、逆剤ね、うん、だからまあ強気になって別に空いててもええからええもん垂れて今家賃5万やけど10万円取ったらするっていうのもそれはまあ勝負かもしれないしね、うん、その代わり借る人は少ないですから、
うん、
だからそれはもう個人個人の考え方ですね、それと場所ね、
うんうん、
場所です。
場所大きいですよね、やっぱりね。
場所遠く離れたところでやっぱりね、近くの交通のね便利なところで。
そうですね、そういうニーズの方が多いかもしれないですしね。
みんなやっぱそうですね。まあ、それによってここに何を建てるかっていうのは我々はまあご相談があったら、
うん、
こういう感じでどうですかっていうの言いますけどね。
うん、
あくまでも持ち主さんはやはんねから、うん、それは本人が我々意見言うけど決定はできない。
うん、 まあ、でもそのプロの方ときっちり相談しながら作り上げていくのがやっぱり一番大事。
そう、うちの場合はね、あの管理専門で立ってから後々のことばかりやってますから、うん、大体今うちで1200棟ぐらい預かってるんですね、うんうん、だからいろんなケースあるんで、まあ、申し込みあの言うていただいたら相談は受けます。
はい、ぜひあの気になる方は長英さんにご相談いただければと、はい、思います。今週はマンションの構造についてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、本日はですね、斉藤和義さん、
はい、
あれ
ドラマの主題歌、
ドラマの主題歌、
はい、
家を売る女
それではどうぞ。
お部屋探しはちょい、
あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた。
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは超A、
月決
賃貸塾
超 A や賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超英安塾長、住まいに関するスペシャリスト超英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。今週のお便りは大阪府のラジオネームふんわりしぼんさんからいただきました。ありがとうございます。同じマンションに住む方でおそらく子供嫌いの方がいらっしゃいます。子供の声がうるさい、階段を上る音がうるさいなど嫌味を言ってこられます。先日はかなり理不尽な言葉をぶつけられました。気分が落ち込み、子供にも静かにしなさいとついつい当たってしまい泣く日々です。子供を持つ家族専用のマンションなどはご紹介いただけるでしょうか。4月に引っ越しを検討していますといった便りです。
うん、
まあ、こういうあのトラブルはよくある話ではあると思うんですけれども、
まあ、そのうるささっていうのも人によって違うしね。
うん、
表に車どんどん通るのがうるさいとか、なんかそういううるささも違うけど、そうだけどあまりそこまでね、それやったらあんたがここに入らんと、よそ行けと
言う逆に、
うん、俺やったらそう言うけど、そんなこと言うんやったらね、俺は頼んであんたをここへ入っても
う
たわけではない、
ね、
あなたが部屋を騒いで入ってきてんから、隣の人がこのだから言い出してやったら、それ山奥へ行ってもらうのはしょうがない。
まあ本当程度の問題もあるかもしれないですけれども、
まあ、ね、親御さんにしたら気の毒やわな。
そうですね、
だからまあそういうことは我々に言わずにですね、まあそういう業者さんに相談したら、鉄筋でしっかりしたな、建物にやっぱり住むと。ほんであの音がうるさかったらね、1階やったらどんどんしても下響かへんから、大体音を上と下にこう抜けるからね、横はバーン叩かないといかないんで、まあ、1階に住むっていうことを考えたら階段もどんどん上がらへんし、だけど音をするって階段ってどんな階段なのか僕も分からへんけど、室内内部階段なんか外部の鉄骨の階段なんか、
うん、ちょっとね分からないです
けど、材質にもよるんですけど、まあまあそれやったら、まあ、あの業者さんに相談してもらったらいいとこ紹介してくると思います。
あの子供を持つ家族専用のマンションというのはないですよね、基本的に。
そうやね、今のところね、
まあ、でも子連れが多いマンションというのはもう実際ありますもんね。
まあ、新婚でやられたら子供さんできるからね。だからそれはまあ個々いろんな事情があるんで、いろんなところお住まいになってるけども、だけどあんまりこう言うたげんのもね、気の毒よ ね、
ね、なんかでもそう暮らしにくくなるんであれば、ね、その割と小学校が近いマンションであったら、まあ、そういう子供嫌いの方は住まないのかなと思ったりとか、
まあ、この人にね、まあ、一言僕はアドバイスするならね、よく入られた時に挨拶に行くでしょ、ちょっとね、まあ、大層は持っていかない、まあ、1000円か2000円持ってね、ご挨拶に行っとくと、まあ、だいぶ緩むと思う。だからうるさいな言われた時にね、いつも迷惑かけてすいませんね、でちょっと物持っていたらね、もうそんな言わんとけとこうなんね。だからね、コミュニケーション不足やと僕思うんです。だから必ず新しいとこにね、引っ越したら上隣ね、上下隣をね挨拶言っとくと、ほんなら比較的ね、そうやって丁寧にしたらやっぱ相手も言うことを多少辛抱してくれると思うんです。そういうことを普段から心がけると、トラブルはだいぶ落ちると思います。
はい、ありました。まとめていただきます。今週のツボです。
はい、必ず上と下、お隣同士は引っ越しの時に挨拶に行ってください。
私ももうドキドキしてます、いつも。私の怒鳴り声が聞こえてるんじゃないかと思って。
よっぽど OK な
ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しはちょうえい。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超えいは、あなたにぴったりのお部屋、きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だから、
お部屋探しは超えい。
お送りしてきました、熱血賃貸塾超ええやん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。ここで奥野さん登場です。はい、よろしくお願いいたします。お知らせがあるんですね。
はい、4月の上旬にですね、留学生さんがちょっとかなりの数お越しになられるということで、空き部屋がまた不足しておりまして、はい、ぜひですね、あの空き部屋があるなと、空き予定出てきて4月とか中途半端な時期に退去予定が出てきたなっていうような家主さんがもしいらっしゃればですね、はい、お声掛けいただけたらと思います。うん、電話 075-343-3008 075-343-3008、町営管理ホームの奥野までよろしくお願いいたします。はい、
どんなお部屋がご希望ですか？
そうですね、だいたいまあ4万円から4万5千円ぐらいのワンルームで、
はい、
まあ留学生さんとかのご入居に関して構わないよと言っていただけるお部屋が中心になってくると思います。
はい、
でまた、中にはシェアで住みたいというような方もいらっしゃるんで、まあ、そういう対応をもししていただけるなら、入居の際にはしっかりガイダンスをしてトラブルがないようにしますので、ぜひそういった、お話をお願いできればと思います。
はい、管理であったりとか、その留学生さんとのコミュニケーションは全部長英さんがやってくださる、はい、ということですので、はい、オーナーの方は直接ね、
そうですね、お困りにならないようなことはないので、すべて私たちが代行してやりますので、
はい、
ぜひ、そういったお話がありましたらよろしくお願いいたします。
さあ、そしてもう一つ E ガレージがあるんですが、まずは塾長振りをお願いします。
はい、絶好調の E ガレージ奥野部長お願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様、ガレージの管理をされていてなかなか埋まらなくてお困りの管理会社様に朗報です。専用の募集看板を初回のみ2万5000円のお支払いで、ランニング費用なしでガレージ検索サイト e ガレージをご利用いただけます。すでに看板がある場合はシステム利用料初回のみ5000円のお支払いでもご利用可能となりました。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935、平日9時から18時まで営業しております。インターネットで e ガレージと検索いただくとホームページが出てきます。そちらからお申し込みいただくこともできます。ますます使いやすくなった e ガレージをよろしくお願いいたします。
さあ、 e ガレージ奥野さんです。
はい、そうですね、ガレージがですね埋まらないオーナー様、困りになられているオーナー様がいらっしゃいましたら、ぜひお声掛けください。最近は秋っぱさんとの協業でですね、その短期貸しの部分も対応できるようになりましたので、ぜひ、収益の方最大化のためにですね、私たち使ってください。よろしくお願いします。
はい、そして長英さんにやってほしい企画も大募集しています。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。 お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長英代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りしました。